おはようございます。タニアツのジャストフォアユー。タニアツからラジオの前のあなたへメッセージ。
ジャストフォアユ
ー、人生をフレッシュに演出するプログラム、
ジャストフォアユー。この番組タニアツのジャストフォアユーはカリスマ保険アドバイザーにて関西経済を熱くする魂のメッセンジャー、タニアツが元気あふれるパワフルな起業家をピックアップ、その人生観を伝えることであなたに元気をプレゼントします。
タニアツの Just for You。
この番組は大阪産業創造館の講演でお送りします。タニさん、おはようございます。
おはようございます。
世の中いろんな仕事がありますけども、
そうですね、
食品を売るというのはこれはもうやっぱり人の命に関わることですから責任が重い、
う
ん
う
ん、
そうですよね。でいろいろ産地の問題とかいろいろ検討されてますよね。
そうですよね、うんうん、でやっぱり世の中で何かこう食品にまつわる事故とか事件とか起こると、うんう
ん、それ売ってる人ごっつダメージ受けるんですよね、やっぱりね。
そうですね。
ちょっと前になりますけど BSE ってありましたよね。
狂牛病ですね。
もう今ちょっと忘れちゃったけど
この時に、
うん、牛肉売ってる人は
もう死活問題、
どないなんやろみたいな話やったでしょうね。
それを乗り越えて乗り越えて乗り越えて
乗り越えて、はい、
だから、まあ、それが2001年ですか、もうほぼ10年経ってますけど、こんなに頑張ってます、はい。牛肉の販売ですね、株式会社セレクトフーズ代表取締役社長の広岡義隆さんです。おはようございます。
おはようございます。
はい、ということで2001年、
はい、
狂牛病が起こった時はどんな風でした、会社は。
会社ですか、すぐあのテロが起こったんで、うん、テロが起こったんで一瞬消えたんですけど、ね、2001年9月11日にテロが起こったんです、うん、だけど、まあ、10月半ばぐらいからですかね、いや肉が食べたらあかんでということで一斉にスーパーの店頭並びに、どういうんですかね、お肉関係はほんまにストップですね。
全部覚えてます、
全面ストップみたいな、
ね、私らでも食べへんかった時期、
はい、全面ストップやってます、はい、
マスコミ腹立ちません、あの消費者のことばっかり言うてね、言うたら、あの肉屋さんは困ってるいう話は言ってくれないじゃないですか、
ね、はいはいはい、
味方してくれない、
はい、なんかあの時牛肉悪者になってましたもんね、
肉屋さん自体がなんか悪く見えてきます
ね、見えてきたね、まあ、でも我々は川中業務ですけども、産地の方がもっと困ってたんですよね。必ず生き物の魂いただいて、飽きないしゃし食べさせていただいたけど、
ね、
大きくなりますから日に日に必ず
そうですよ、ね、
でかくなってい
く、生き物いただいてるわけですから、ね、
それが、うん、あの出荷できないという状態に追い込まれたんでね、うん、
特にセレクトフーズ産地とすごいこう深いおつながりの中で、まあ、得体の知れないものというわけじゃなくて、ちゃんと産地と直結した、うん、あのお商売を心がけていらっしゃるので、やっぱり産地への思いというのもありだったでしょうし、
いや 今の発言でね、もう本当にもう胸伝わりましたけど、やっぱ尊いものをいただいてるという意識をしっかり持ってらっしゃる、
はい、
これがマスコミで扱おうと物的でしょ、
うん、
ね、その、ね、魂いただいて飽きないさせてもら
って、ね、魂いただいてるんです我々は。
これはね、あのセレクトフーズのこの広岡社長と長いお付き合いになるんですけれども、はい、まあ、すごいまっすぐな方でですね、
はい、
やはりその辺のあのまっすぐな方っていうのがお商売にも現れていて、はい、やっぱり私工場見学をね、うちの新入社員ちょっとセレクトフーズにやったことがあるんですけど、それはもう工場の中の衛生管理っていうのはもう本当に素晴らしいものがあるということです、はい、もう常に一日何回もピカピカにしてあるそうなんですよね、はい、まあ、ですからそういうところでそういう事件が起こった時は すごく心労もありだったし、ご不安もありだったんですよね。
それピカピカといえば、うん、それはもう BSE の事件の胸中の時はもっとピカピカですわね、は
い、そうですね、もう
砂漠
バイダー枝肉をね、砂漠へなかったですから、毎日もう作業ストップですからね、することないんで、だから毎日お掃除しても全館ピカピカですもん。
会議もして、
会議もして
どうするとかいう、
最初ちょっと開き直ってたんですけどね、うん、開き直ってたんです
けど、なるようになるわ、
なるようになるわっていうのと、
でもなんかやっぱ人ってこうすることなかったら知らせすでしょ。
そうですね。
さあ、そこで広岡社長が考えられて、今までスーパー一本だって、はい、あのスーパーの受注待ちだったのをどうされたんですか。
まあ、あるきっかけでね、うん、まあ、それも開き直って、あの那須塩原のサンパレス那須という温泉 友達同士で行こうってなったんですよ。どうせ暇やし、
はいはい、
そこにあの大阪で結構有名な小松屋さんの藤田社長とかね、で、まあ、大佐知ってる国吉さんとか一緒に行って温泉つかりながら、はいはい、出た結論がね、いろかね、お前下請けばっかりやってるからあかんねんと、はい、だからおかしいなんで、で社員どう思う、言ったら素直かって言ったら素直で、うちの社員素直やの、ほんなら売っててよってなったんですよ、はい、親の代からそうじゃん、これ何30年以上続いてた親の代からのお客さんを大事にせなあかんけども、はい、新たにもう一回居所と、もう
仕事ですわ、社長のね、はい、新しいマーケット開拓していくっていうのは、じゃあ全く違うところに売って出はったんです、
ね、そうですね、することなかったっていうのも一つ あったんで、じゃあ、みんなローラー作戦って言ってね、お昼から今日はじゃあ京橋行こうかとか、今日はじゃあ震災橋行こう
か、まあ、焼肉屋さんとか、はい、
焼肉屋さん、
そういうちょっと肉が出そうなところを営業、はい、まあ、そういう抵抗なかったですか、社員さんは。
いや、あったでしょ、最初はそんな技術者ばっかり、職人ばっかりですから、
そんなんしに来たんちゃう、
御用聞きでしょ、完全に。
いや、御用聞きはまあ飛び込み営業ですよね。タイさんも昔はやってた、
私もやってました。
ノックしないとドア開かないから、ドアおはようございます、セレクトフードで広岡ですが言うて、
お肉
買ってください
。これでも僕間違いなく思いますけど、はい、数えてたら必ずなんか売れますもんね。
売れますね、売れたんですよね。
でゼロやったんですって、社長と
こう、こんなん感情持たずに淡々とも回ってたら、
はい、
ね、断れな当たり前やから、
はいはいはい、素晴らしいよね、はい、ずっと待ってるんじゃなしに、
捨て身やんね、
捨て身ですよ、捨て身というかやることなかったり、することないから、じゃあローラー作戦行こう。
社員さんもすごいよね、はい、やはり社長についていくという心もすごい、はい、今では何店舗になりましたか。
今では400店舗です。
すごいね、400
店舗。お客さんゼロやったのが400店舗
すごいよ、やっぱ人間やる気というか、まあ、社長一人ではできなかったと思うんです
けど、あ、もう全員
こう、それその技術者の人らは、
はい、
まあ、訪問販売という一番人間のプライドを捨てていかなあかんじゃないですか、あれはもう行くぞっていう感じでもう断られるのがほとんどでしょ。
いや、でもね、
はい、
逆に自分売るぞみたいな感じですね。あの、そうそう、肉はどうでもいい、俺買ってくれっていう、
それそうですよね、
はい、俺買ってくれ、
絶対それしかありますね。
社員さんにとってすごい影響となってるよね、
は
い、何でもできますよね。今度また一丸となって、はい、じゃあ今度これやるぞって言ったら、そのなんていう基礎作りには精神力って言いますか、はい、
う
ん、
そうです
ね、社長についてくるということも含めて、
う
ん、すごい次のエネルギーにつながっていくかと、
ね、最終商品自分やしね。
そうそうそう、だからほんまに自分で自分売ろうっていう気持ちでいって、うん、まあ、肉はね、買ってくれたらありがたいけど、うん、まあ、それよりよしお前からこうだるわという、
楽しいよね、聞いてると、ね、なんかね、
だからそれはやったことなかったゾーンなんですよ。それは昔はうちの創業者なんかはそうなんですよね。ゼロから和歌山から出てきて裸でやった時はそうなんです。でも僕らはスーパーボンボンじゃないですか、大学までひょひょって行っとるわけやから、
で2代目でね、
2代目やし、
お肉言うたらもうね、割と確固たる分、
大阪帰ってきた時は出来上がっとったわけやから、
まあ狂牛病の騒ぎにちょっと感謝しないと、
感謝
しない、
それはもう創業してなあかんっていうね、こう奮い立ったというのは感謝されますね、はい、だから、
ね、やっぱり
災い転じて
福となる、
まあ、大きいこと言うたらね、大きいこと、その時はでもなんとかせなあかんなという気持ちと、することないから、じゃあとりあえず訪問してみようと、ほな一日何件も何件も行ってきたらね、あの狂牛病のさなかでも、じゃあいっぺんサンプル持ってこいよとかいうのがあったんですよ、
うん、行業用のさなかでもあったようなのがすごいですよね。
あったん、うん、チェーン店はあかんですよ、チェーン店はあかんけども、俺と嫁はんで包丁一本まな板一個からやったという洋食屋さんとかね、うん、よっしゃほんなら一遍持ってこいっていう、うん、むっちゃくちゃ嬉しかったですね、うん、で持ってたよっしゃこうだるって、それはもうなんていうかな、こう、まあ、大体よう分かってると思うけど、
ね、
自分を買ってくれたっていうこと
です。それはむっちゃ嬉しいですよね。だからそんな経験されてる社員さんっていうのはすごいやっぱり
強なります
もんね。意味強いと思います。
そう、でもね、うん、あんまりやりすぎたらね、だだみんなちょっとプチ打つみたいになって、いかんかいとか言うだろ
う。そこが難しいです。
バランスの、いけ
って言うたら。でもやっぱりそれも必要だと思います。そんなうまいことばっかりいかないけど、とにかく当たるということの厳しさと喜び、これをやっぱり社長がその時教えられたんやと思うん
ですよね。今の日本に一番必要なもんですね。聞かれたらいいじゃない。
弱い人間からは何も生まれないですからね。
ねえ、やっぱこう、こんにちは言って、
そうですね。
誰言われて。
それはもう本当に、 良かったですね、いい経験ですね。
やっぱね、こう何しに来たら誰やねん君はとか言われて、いやいや私は肉をとか言って、はいはい、このやり取りで、はい、成長しますもんね。
成長しますね。
まだセレクトフーズではそういう飲食店をノックしてね、売りに来られてるということまだ今でもやって
る。あ、継続します。それはだから配送部隊ありますよね。こうお客さんに配送してお届けして、うん、その横とかその奥とか近所必ず回って、
はい、これは長いお付き合いで分かるんですけどね、はい、セレクトフーズ のお肉っていうのはね、まあ、某一流スーパーに卸、はい、してらっしゃるものすごいいいお肉なんですね、はい、ですから、まあ、今度大阪の飲食店の皆様、セレクトフーズの社員さんがもし営業に来られたら一度お試ししていただいたら嬉しいかと思います、はい、素晴らしい肉でございます。
今日はもうこれ、はい、もうほんまええ話
です。ええ話でしょ、
はい、映画になるような話でした、はい、
そうですそうです、
はい、今日はですね、お肉のね、株式会社セレクトフーズの代表取締役社長の広岡義孝さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
タニアツのファイナンシャルアドバイス。このコーナーは関西の中小企業とともに歩み悩み笑い、中小企業を熱くするファイナンシャルアドバイザータニアツが難しい財務にキラリひらめくヒントをお伝えします。ということでね、今日のお話なんかでもね、会社って危機ありますよね。
そうそうそうそう。
で、社長働かなあかん、働かなあかんけど、社長も例えば何かその時に病気になったりして、
社長指揮官やからね、行けとか営業みんなじゃあ小売り行こう回ろうかとか今日の話じゃないけど、
うん、まあ元気だったら
よ
かった、
ね、元気だったらええねんねん。で、万が一の用意も結構してるんですよ、うん、だけど一番困るのはどういう時と思う、はい、バンディさん。
やっぱり働けない。
でも生きてる時って人間ね、まあ、あるじゃないですか、脳梗塞、心筋梗塞でも生きてるけど働くことできないこと、
そしたら
これが一番困る。
困りますよね、収入が断たれるし、
うん、特に中小企業の社長ってそういうなんか手当てっていうのは自分でしないといけませんよね。
そうですね、まだね従業員の立場で言ったらいいけど、そしたらリスクが大きいから、
それを私たちはファイナンシャルプランナーとして、まあ、教えて回っているんですけれども、はい、法人の場合は特別に法人というものがありますから、法人を守るためにも社長の病気治さなあかんし、そういう時でもしばらくちょっと社長が、はい、ちゃんと治してもらえる費用を用意し準備しとかないといけません ね。
そうですよね。
ですから、そういう場合は三大疾病っていう保険があるんですけれども、はい、まあ、眼心筋梗塞の措置、その時に出るものなんですけれども、これ費用でかけれます。で、はい、特殊なものとして、被保険者って個人、社長個人そのものに、非課税で、その、もしもの生前給付っていうんですけども、もしものお金がダイレクトに個人に、渡る方法がありますので、はい、まあ、そういう方法を私はアドバイスしているんですね。
あ、特にね、社長さんなんていうのは仕事に一生懸命になりますから、うん、その守りの子というのはね、うん、結構うっかりしがちやから、ね、
そうなんですよ。で、費用でかけてもね、法人に入ってしまったらやっぱり雑収入になってしまって、個人の手元になかなか来ないのが日本の税制っていうものがありますので、はい、その辺は詳しくやはりちょっと相談しながら、うまい書き方で自分を守るということをやっとかないと、はい、引いては企業を守れない、
はい、じゃあ信頼できるやっぱファイナンシャルアドバイザーに、
もちろんです、企業の保険は特別ですので、
一歩進んで、
はい、
聞いてみると、
そうですね、そういうことすごく大事だと思います。
はい、ということで、谷敦のジャストフォーユー、ご案内は
谷敦と
僕バンディがお届けしました。それでは今日も一日
あなたにジャストフォーユ
ー。この番組は大阪産業創造館の公演でお送りしました。じゃあ記念はいい